ランナー佐藤翔一です。今回は月間30万人に読まれるブログまじまじパーティーを運営するクソ真面目ゲスブロガーのアンチャさんにインタビューさせていただきました。アンチャさんは2016年の4月末で会社を辞め、プロブロガーとして活動しながら記事広告やライター、出張クソ真面目ゲス相談などを行っております。ブログは20代に大人気で、始めてから4ヶ月にもかかわらず1月で30万人に読まれるブログとなっています。ブログを始めたきっかけや、どのような思いで意見を発信しているのかなど詳しく伺いましたので、ぜひお聞きください。では、早速ですけれども、ブログを始めたきっかけを教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、ブログを始めたきっかけなんですが、
はい、
そもそもは、まあ、一言で言うと暇だったからなんですよね。
なるほど。
はい。なんか、まあ、なんとなくブログっていう存在を知ってたんですけど、
はい、
まあ、やってみたら楽しそうだなみたいな感じはあって、うん、
はい、
まあ、特に、まあ、でもやりたい理由は特になかったんですけど、
はい、
なんか今年の1月ぐらいに、地元が北海道なんですけど、
はい、
その帰省するときに、あの空港にいて、すごい待ち時間が長かったんですよね。
はい、
その時になんか暇だなみたいな。で、まあ、なんかやることないかなと思ったら、あ、なんかそういえばブログとか、なんか楽しそうだしやってみようかなみたいな感じで、まあ、それで始めたっていうきっかけなんですが。
あ、じゃあもう本当に暇、暇な時間があったからブログが始まったってことなんですね。
はい、あ、そうですね。本当に大層な理由があったわけじゃなく、はい、本当、
自然な形でというか。なるほどですね。
そうですね。ありが
と
う
ございます。で、はい、その次もすごいインパクトがあるんですけど、
はい、
クソ真面目ゲスブロガーというこの肩書きは、
はい、
なぜこうなったのかっていうのもすごくインパクトがあるので教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、最初ブログを始めた時に、
はい、
何書こうかなと思って、で結構その私が就職で東京に来たんですけれども、
はい、
まあ、その時いろいろ感じることがあって、で、まあ、ちょっと地元の人とその東京にいる人の意識の差みたいなのをすごい感じて、
うんうん、
でまあ、そういうところとかちょっと考えて発信していこうかなって思ってたんですけど、
はい、
そうやって真面目なことを結構最初は書いてたんですけど、
はい、
全然読まれなかったんですよ。
うーん。
でこれは困ったなと思って、
はい、
まあ、ちょっとそろそろなんかネタみたいな記事も書いてみようかなみたいな、
うんうんうんうん、
で一つそのネタっぽいちょっと記事を書いてみたら、
はい、
まあ、それが見事になんか拡散されて、はい、でそこから、あ、なんか私に求められているのは真面目なことじゃなくてちょっと下水記事なのかなみたいな、うんうんうん、
はい、
でそこからまあ、ちょっと真面目なこともちょっと書きつつ、
うんうんうんうん、
まあ、ちょっとゲスな記事も書いていこうみたいな感じで、
はい、
そういう肩書きになったっていう感じですね。
なるほど。もうインパクトというか、まあ実際に記事を書いてみたら、はい、ゲスの方が反応があったと、
はい、そうですね、
いうことなんですね。
はい、
はい、ありがとうございます。で次はですね、ブログを通して、まあ、常にでもいいですし、はい、こういう時にはっていうのでもいいんですけども、読者に何を伝えたいとか、うん、いうのを考えながら記事を書かれているかっていうのを教えていただいてもよろしいですか。
まあ、最初は全然考えてなかったんですけど、
はい、
まあ、結構たくさんの方に読んでもらえるようになって、
はい、
私のブログがやっぱ20代向けの人に書いてるので、
はい、
まあ、その20代の人たちがなんかもう不満を持って生活してる人とか、
うんうんうん、
なんか楽しくなさそうに働いてる人とか、
はい、
結構身の回りにいるなと思って、なんかそういう人たちをもっとなんか刺激させるというか、
うんうんうん、
なんだろう、もっと自分にとってなんか幸せな働き方ってなんだとか、
はい、
しライフスタイルってなんだみたいなのを考えるきっかけをもっと伝えたいなみたいな。だから私のブログではまあそういう面白いなんかネタ記事とか真面目な記事全部ひっくるめて、
はい、
まあ、そういうメッセージを伝えていきたいなっていうのはすごく強くありますね。うんうん、
実際に、はい、20代の方たちにもやっぱブログっておすすめしたいですか。
あ、したいですね。
お
ー、なんかそのブログ始めるまで、
はい、
自分の意見を発信するっていう機会が全くなかったんですけど、
うんうんうん、
結構そのブログで自分の意見発信するようになってから、その意見に賛同してくれる人とか共感してくれる人の反応がすごくあって、なんかそれってすごいありがたいというか、なんか私もやりがいにつながるなと思って、その今までやっぱ自分の意見発信しないと、その別に共感もされないし賛同もされないじゃないですか。だからやっぱその発信力をつけるって、なんだろう、すごいなんかやりがいにつながっていくなっていうのはブログを始めてすごい分かりましたね。
なるほど、ありがとうございます。では次に、ブログのプロフィールを拝見させていただいたんですけれども、人生のバイブルとして、一つは漫画のナルト、そして、川村元気さんの「世界から猫が消えたなら」が挙げられているんですけども、この2つは何かその読んだことで変化っていうのはあったんですか？
この2冊は、
はい。
何だろうな、なんかざっくり言うと、その自分の人生ってなんか大事なものって結局何なんだろうみたいなのを考えるきっかけくれた2冊かなと思っていまして、なんだろう、ナルトは、なんだろう、仲間とのつながりとか、家族の愛情とか、そういうところをすごい鮮明に描いてる漫画なんで、普段そのありがたいなって思うことはないじゃないですか、その家族とかの関わりが。なんかそういうのを改めて、感謝しないとなっていうのを気づかせてくれたりとか、で、もう一冊の「世界から猫が消えたなら」は、結構そのストーリー自体が、その主人公がもう余命があと1週間ぐらいしかないみたいな物語で、で、その主人公の寿命を1日と引き換えに、なんか世界から何か一つ物を消したら、その寿命が伸びるよみたいな、っていうなんか死神との取引みたいなのが話のメインなんですけど、なんかもしその自分の身の回りから大切なものが一つずつ消えてったとしたら、なんか私はどう感じるのかなとか、なんか今当たり前にあるものがもし突然いなくなったりとかしたら、もう私はどう感じたりするのかなって思うと、なんか今の生活ってすごいありがたいのかもしれないなみたいなのをすごく考えさせられた本だったんで、すごく、私のバイブルになってますね。
なるほど、当たり前なことが当たり前と感じてないことの
そうですね。
きっかけというかになった2冊だっていうことなんですね。
なんか当たり前をなんか当たり前と思わないことって大事だなみた
なるほど。
いな。
ありがとうございます。では次にですね、ブログを書いていて印象に残っている出来事って何かありますか？
印象に残っている出来事は、結構すごい嬉しいことがたくさんありまして、なんかそのやっぱネット上で全く全然関わったことのない人とか、直接会ったことのない人からそのブログを読んですごい勇気出ましたとか、なんかもうちょっと頑張ってみようと思いましたっていうメッセージをくれる人がすごいたくさんいて、なんかそれってすごい自分がその人の人生になんかいい影響を与えられたんだなっていうのを感じることができて、それがすごくブログやってて印象に残りましたね。
なるほど。逆に特にそのブロガーさんに聞きたかったことがありまして、結構自分たちもブログはやりたいっていう方が多いとは思うんですよね。特に20代の子って発信をしたいっていう子も多いとは思うんですけども、誹謗中傷が怖いっていう人も結構いると思うんですよ。で、やっぱり
確か
やっ
に。
てみたらちょっと印象って変わりましたか、その辺って。
そうですね。なんか最初は別にそんな批判なかったんですけど、その、やっぱ結構ある程度読まれるようになって、やっぱりそういう批判とか、中傷みたいなのも、やっぱりもらうことが増えてきて、やっぱり最初は、やっぱりその自分の発信したことに対して何言ってんだみたいなのを言われると、やっぱ最初は落ち込んだんですよね、やっぱり。そう思ってたんですけど、でも別に その読んでる人全員が自分と同じ考えじゃないよなみたいなのを途中から気づいて、まあそれで真っ当な批判をくれる人は逆に、まあ、違う意見をもらえるってことでありがたいなって思えるようになったんですよね。で、まあ、その中にも結構、まあ、抽象に近い悪口みたいなのもやっぱりあるんで、まあ、そういうのはもう、なんかもう無視っていうか やっぱりその同じようなブロガー、経験してるブロガーさんとかが励ましてくれたりしたので、もうそれはもう無関心になるしかないなみたいなのはやっぱりありましたね。
なるほど。じゃあ逆にそういうのが増えてきた時には仲間の強固なつながりというかも出てくるから、
そうですね。
いいっていうことなんですね。
そうですね。やっぱそこが心強いですね。
ありがとうございます。では次にですね、ブログを始めてからわずか4ヶ月で1月に30万人を見るブログに育てられてるというのは本当にすごいことだとは思うんですけども、
ありがとうございます。
何を意識されて書いてるんですかっていうのが皆さん知りたいと思うんですね。4ヶ月で30万人って普通じゃ考えられないので、ちょっとその辺の方法というかを知りたいんですけども。
意識してることは何だろうな。
もしかして逆に何も意識してないみたいな感じですか？
いや、最初は本当に全然意識してなくって、まあ、振り返ってみて何だったかなって思うと、やっぱ一番は自分の意思というか意見に素直であることかなみたいな。で、結構その発信することに対して、その周りの目とか、その周りの評価とか、やっぱ気にして、あんまり物を強く言えなかったりする人も多いと思うんですけど、なんか私は、いや、そういうの嫌だなと思って、その発信するからには、まあ、自分の経験で正しいって思ったことは、まあ、正しいって主張したいし、そういうところをやっぱ素直に表現することを、がやっぱり共感してくれる人も増えて、まあ結果的にその読んでくれる人がたくさん増えたっていうことにつながったかなと思います。
じゃあまずは伝えたいことを考えていく、自分の意見を考えていくってことが大事ってことですね。
そうですね。
ありがとうございます。それでは最後にですね、あんちゃさんの目標、夢を教えていただいてもよろしいでしょうか？
目標は今は、やっぱブログを通して、私みたいに同年代20代の若い人たちとかが、まあ、やっぱりもっと自分の人生を真剣に考える時間を持ってほしいなっていうのがすごく目標としてありまして、やっぱりそのさっきも言ったように、その自分の人生つまんないなとか、仕事退屈だなって思ってるんだったら、じゃあそこをどう行動していけばその楽しくなるのかとか、やりがいにつながるのかっていうのを、もっとその私のブログを通して発信していきたいなって思ってるので、やっぱそれを通してその若い人がもっと自分の意思を貫いて、その人生を歩んでってくれたらいいなっていうのが、すごい目標というか野望としてあります。
ということで今回はクソ真面目ゲスブロガーあんちゃさんにインタビューさせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。